般質問を続けます。
はい、議長。
一番、中村議員。
はい。当庁の子育て支援に対して私も子どもを持つ親として日頃より大変感謝しております。昨日も娘たちがカナダへ向けて元気に出発していきました。貴重な体験を積んで一回りたくましくなって帰ってきてくれるだろうと期待しております。まず一つ目の質問ですが、当庁には高校がないために中学を卒業したら他の町の高校へ通うなり下宿するなど経済的な負担は地元の高校へ通っている家庭より大きいと思います。児童手当も中学卒業時で終わってしまうため一番お金のかかる高校以上の教育機関に手助けをしてもらいたいと考えている方がたくさんいらっしゃると思います。高校の授業料無償化もありますが、部活動や資格の所得など小中学校の時にかかる金額とは桁違いにお金がかかってきます。当庁にも就学資金貸付制度はありますが、利用者が昨年度大学生2名と高校生1名ということで少ないと感じるのですが、条例の第1条に経済的な理由によって就学困難なものに対してとあり、条例では明記されていませんが判断基準が定められているのでしょうか。そしてこの条例を見直して希望者には貸し付けられるような形に変えていく必要もあるのではないかと思います。また当庁の労働者不足は業種を問わず深刻な状況にあります。そこで一度陸別を離れ進学し、広い視野や専門性を身につけた子どもたちが陸別に戻り地域を支えていく人材を育てることを目的に、卒業後町内に住み町内の事業所で一定の期間を就業した場合には奨学資金の返済を免除する仕組みを整備することが必要だと思います。このことについて町長のお考えをお聞きしたいと思います。
野下教育長。
それでは1点目の陸別町奨学資金貸付条例の第2条に定めている第15の文について私の方から説明申し上げたいと思います。第1号には学資対象、この第2条は貸付対象者について、規定しているところであります。その第1号にですね、学資の支弁が困難であることということに対する質問であります。これはですね、収入に応じて、判断をしています。そしてその収入に応じての基準なんですけれども、日本学生機構の規定を準用して判断をしているところであります。以上であります。
委員
長。野尻町長。
はい。今町長部局とあと教育委員会のやつがありましたので、今教育長から教育委員会関係のは説明させました。あと詳しく説明していくんですが、議員おっしゃるのは返済の必要のない給付型、それの奨学金、これは昔からございまして通っている高校や大学、そしてあと住んでいる都道府県、あと市町村、もらえる場合もありますし、あといろんな財団関係でも公益財団というのが多いんですが、それとか各新聞社、そこら辺で、給付型のやつを出してくれているところもあります。複数の団体から採用されれば学費も生活費もかからないで、賄える、そういうことも可能かなというふうにも思っています。ただ議員の質問は人口減対策でもあって担い手不足の解消にもつなげると、また地域全体でする子育て、そういう延長策で、 あると、私も考えているので、当庁における、まあ、今現行のやつ、教育庁で今話しましたが、もう一つ庁長 部局で、医療技術職員養成就学資金、これも貸し付けなんですが、そういう条例もあります。平成9年の4月1日から施行しております。これは高校生大学生の在学者への貸し付けがあります。目的は町内の医療機関及び福祉施設に勤務しようとする者に奨学資金を貸し付けし、医療技術職員の充足を図ると。対象者は薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、看護師及び准看護師、理学療法士、作業療法士、そうなっています。貸付の限度額といたしまして、国家資格の取得予定者は月額8万円以内、都道府県資格取得予定者は月額5万円以内となっています。これは無利子です。償還債務の免除、これは貸付者が資格取得後、貸付期間以上、町内の施設に勤務したとき、就学資金の償還を免除する制度でございます。議員もおっしゃってました、過去に理学療法士、保健師、看護師、准看師を目指す4名の利用がありましたが、途中で辞めたために4名の方は違約金を含む貸付金全額を町に返還されております。現在は利用者がありません。議員ご指摘の高校生以上の進学に給付金型奨学資金、卒業後町内で何年か就職したら返済を免除する考え方につきましては、これも私4月の選挙の時に私のマニフェストにも奨学金制度を再検討しますというふうに謳っておりますので、教育費の負担軽減は子育て支援対策です。少子化対策、さらに若年層の U ターン、町の活性化にもつながることでございますので、私のマニフェストとして掲げております。それで現行の制度、それか医療技術職員養成就学資金貸付条例の見直し、または新たに制度にするかと、新たに創設するか、そこら辺、奨学資金貸付条例も関連がいろいろ出てきますので、所管する先ほどの教育委員会の方とも十分協議して、陸別町独自の奨学金制度を考えていきたいというふうに思っております。すで、に実施している自治体もかなりありますので、それらも調査しながら、時間は多少かかるんですが、いずれにしても実施に向けて検討していくということを間違いなくお約束いたします。
中村議員。
陸別独自の その奨学資金ということで、もっと幅広く利用してもらえるように、高校生以上だと経済的困難という言葉が出てくると何か後ろめたい気持ちが起こってしまうと思いますので、そういう言葉を抜いて幅広く使ってもらえるような形にしていってほしい、いただきたいと思います。
はい、以上。
野尻町長。
はい、そこら辺の文言も含めまして、十分検討していきたいと思っています。
一番中村議員。
二つ目の質問ですけれども、当庁のホームページについてですが、庁内外多くの人がご覧になっていると思うのですが、一見見ただけでは陸別の良さが伝わりにくいと思います。例えば子育てのところを開くと、主だったところ、乳幼児健診や子ども医療助成事業などしか知ることができなく、給食費が無料だとか、バス通学の補助金など、他にもたくさんの行政サービスがあるのに、一括して見ることができません。医療費助成事業は18歳までに改正されたのに、まだ書き換えられていません。子育て以外にも、多くの皆さんが知りたいと思っている情報を伝えられているのかなと感じています。先日、関西から近隣の町へ移住してきたという家族と 知り合って話を聞いたところ、北海道の田舎で暮らしたくて、いろいろな町の情報をやはりホームページで検索をして、子育てに一番いい条件のところに引っ越してきたとおっしゃっていましたが、陸別のいろいろな助成金の話をしたら、それなら陸別に来たかったとおっしゃっていました。このホームページを充実させることは、移住促進にもつながると思います。それと、同じくホームページにふるさと納税のことも出てきていますが、お礼の品など、以前に検討中とのことでしたが、進展はございましたでしょうか。以上、町長にお聞きしたいと思います。
議長、
都市理事長長、
はい、まずホームページの件なんですが、議員おっしゃる通り、ホームページ若干やっぱり親切でない面がございまして、それでも今現在ご覧いただいているホームページは昨年度全面改修したものでございまして、今年の3月30日から、公開始めております。私も先のホームページ、分かっておりますが、はるかに見やすくはなってるなということなんですが、アクセス数、昨年同期、これは4月1日から8月31日の5ヶ月間で比較しましたら、昨年がアクセス数約4万480件に対しまして、今のやつは5万6329件と、大幅にこれは伸びてます。内容はともかく使いやすくなったというのは間違いないことだと思います。そして先ほど説明ありました、まずトップページの中で、出産子育て、そのページを開きましたら、妊娠出産とあと子ども医療費助成事業と一人親家庭のなんとかってこう出てくるんですが、それはまたクリックするとその内容は見ることができます。まだ現在すべての制度、議員もおっしゃっているような制度をまだ乗っけてないのが現状でありまして、段階的に内容の充実を図っていきたいと考えております。その際にこういったいろんなご意見を賜りながら、より検索のしやすいような工夫をしていきたいなというふうに思っています。この前の課長会議の時もこのホームページについて、ちょっとまだ古いのもあるし、どんどん全て入れるというわけにはこれはまたいかないんですが、町民目線に立ったものをこう入れていっていただきたいと、そういう課長会議でもそんなお話をしております。あと議員おっしゃるように、例えば出産子育ての入り口からも、例えば教育分野の給食のことを見たいなとかって、そういうことですよね、こう関連づけて、見れれば本当に見る人にとって便利なホームページになるのかなと、そんなふうに思ってます。あと、保育所の制度を見に行きやすいようにするとか、本当に町民側の目線に立って、あと他から見る人の目線に立って、見やすさ、検索のしやすさを考慮していきたいなと、そんなふうに思っております。それと2つ目の質問なんですが、ふるさと納税の絡みですが、できればお返しするもので、地場の産品を検討と、そんなんで始めましたが、種類がまだ今一生懸命開発している途中で、種類が多くなくて、結論にまだ至っていないというのが現状でございます。高額の納税者には、寄付者には、産品を送っているというのが現状であります。まだ道半ばというところです。
質問続けてください。
ないです。
終わるんですか。
はい。